感謝します。どうぞまた、私のためにまたお祈りください。本当に主の恵みのうちに、導かれてメッセージができればといつも思っておりますが、どうか覚えてお祈りください。今日はですね、コリントの2章の6節から16節までです。1節からでもいいよかと思ったんですけど、グリーン6節からということ、6節から16節まで、そうですね、神様の御霊による啓示というかね、そのということを見てまいりたいと思います。一節ずつお読みしましょうかね。ご一緒に一節六節二章六節。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。コリントの教会は当然クリスチャンの、ね、集まりなわけですけど、分裂してるっていうかまとまってなかったんですね、きっとね。一節からずっと思って、それで、パウロは一章のとこで一章からここで一体どういうことだというようなことが書かれております。どうしてそんなこと言って、誰につく、彼につくっつってね、仲間割れしているような、それの原因は何かって言ったら、やっぱりこの世の知恵により頼んでるからじゃないかっていうね。なんで十字架につけられたイエス様をただ見上げていないんですかみたいなことだよね。そして、それをここでさらに、言ってるんですがね、神様の御霊によって与えられる知恵っていうかね、神様ご自身が導いてくださるっていうか、でここで聖人の間ではっていうのは、これはもう信仰的に成熟した人っていうことですかね、の間で、そういう知恵が私たちには与えられて、その知恵によって、語る、伝道するっていうことですかね。その一章の18節で、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、で、あります。最後、前の節の最後にあるんですけど、この世の知恵とは全然違うものだ、十字架の言葉は滅びに至る人々に愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。要するに信じない人にとっては何だか意味がない、ね、信じようとしなければ何の意味もないけど、信じている私たちには救いを受ける力だって言ってるんですね。それをさらにこの2章のここからパウロは言ってるわけですね。要は霊的に成長したクリスチャンになれってことですかね、なりなさいっていうね、全然その知恵によって私たちは語るんだと、だからこの世のものとは全く違うものであるっていうことを、さらに、7節では、ご一緒に7節、私たちの 語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。まあ、これもう読めば分かりますが、救い、まあ、救いですよね。イエス様は十字架かかったっていう、その神様はこの世から私たち、この世にある私たちを永遠の命へ、こうもう一度、まあ、言い換えれば自分の身元へもう一度帰れるようにしてくださるための、身代わりとしてね、イエス様を十字架にかけたということを、だから、イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとなって死んでくださったっていうことは、この世的に考えるともうそれは何っていうことですね。もう意味がわからないっていう感じですよね、はっきり言ってね。私もこの意味が分かるのに随分時間がかかったような気が、でもね、一生懸命だけど教会に行くことはやめなかったっていうのも不思議ですけど、ここでは、私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それが神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものですっていうとね、これこの心を読んでもう、やっぱり信仰がなければ何だろう、奥義って何だろうっていうことでなかなか分からないですよね。隠された奥義としての神の知恵っつったって何だかよく分からないです。でもでもじゃあそれはもうまさに人間の知恵では理解ができない、それが理解できるときっていうのは聖霊様が個人的に働いてくださったときなんですよね。そのときに、あ、そうかっていうね、なんか心が開かれて、そうだったのかって、そういうことなのかっていうことで示されるっていうかね、いわゆる示されるわけですね。十字架のイエス様にかかった意味がこう示されて、その神様の救いの計画がこう示されるっていうか、それですね。神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。でもこの歴史の中心は十字架を中心にして、まず私たち十字架の後 になってますけど、もうまさに十字架、歴史の中心は十字架なんですね。今もう本屋行くともうわけわかんない本がいっぱいになってますけど、すごい、これはあの陰謀論か、陰謀論はわけわかんないってことはないですけど、陰謀論はまだいいんですけど、もっとすごいのがねいっぱいあって、もうしまいにはもうキリストはいたのかみたいなのもあるし、キリストは本当にいたのかっていうのはですね、実は人類は宇宙人からできたんだとかね、すごいなって、こういうわけのわかんない、まさにこうやって人 の考えを混乱させてんだなっていうような本がいっぱいあるんですけど、まさにそれは神様の計画の反対側ですよね。邪魔する、まさにサタンの私たちを神様の側に行かせたくないっていう働きですよね、サタンのね。まあ、一口に言っちゃえばそういうことなんだなと思って、この間、何ですか、随分前、ちょっとご高齢の方を殺害した女の子いますよね。あの子もね、ゾッとするようなこと言ってるんですよね。神様は私を悪ふざけで作ったって言ってるんだ ですね。もう典型的なあれだなと思って、サタンの働きだな、あの子も、まあ、マスコミではそんなね、もっと細かいことは本当は分かってるのか、宗教的な何かが絶対あるなと思ったりするんですけど、まあそんな、まさに裏腹なことは全部そういうあるんですけど、まさに神様が私たちに触れてくだ、だから逆に言えば触れてくださらなければ何もこの栄光が分からない、神様に守られて神様に、お賛美して歩むってことがどんなに恵まれたことかっていうのは、まさに聖霊様の恵みによって、分かる、ね、実感することができるわけですね。で8節でまさに、そのことを、ご一緒に、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人としては悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。これですね、これに尽きるわけですね。悟ってないから十字架につけたというわけですね。でもそれは十字架につかなければならないっていうね、贖いが達成できないっていうのもあるんですけど、その何て言うんですか、もうね、神様のご計画の深さですね。そして、9節10節、ご主に、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです、であります。旧説の目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないものってね、ここで言ってます。まさにこの神様の技はそのことを指しているわけですけど、まさにね、私たち、特に私たちはイエス様あと今2000年経ってますけど、今の現代の私たちにとってはまさにもう見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして心に思い浮かんだこともないようなことをですね、神様のなさった技というのはね、それは一方的で、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。だから信仰を持って信じてるってことは、もう自分の思いをはるかに超えたことを自分の中にこうね、取り込んで、もう取り込んでる面があるわけですね。でもそれは一挙にバーッと分かるわけじゃなくて、時にかなった時に神様が一つ一つ開封するような感じで分からせてくれるっていうね、ことをですね、神様はね、使徒の働きの、そのまま、ロマ人への16から16章の25-26では、これあれになってるんですね、なんだ25節と26が一緒にこう訳された部分になってるんです。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方であるんですけど、まさにイエス様が 十字架にかかった後はまさにその、長い間隠されていたその技が表されて、その永遠の神の命令に従っていたこの旧約の預言者たちのその預言がこうなんで解き明かされたっていう感じですかね。それで、その救いの技によってそのことを信じることによってそれ以降の私たちにはその恵みが表されているということですね。この地へこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょうと、まあ、さっきお読みしましたが8節、これに関して、それを理解することができるというのはとにかく聖霊によらないと、理解できないということですね。使徒の4章の25から28まで、であなたは聖霊によってあなたのしもべである私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは首都キリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデ、ポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの宮に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたって、あります。このように、まあ、さっきと同じことなんですが、どこまで言っても聖霊によって、それが示されて、それがない限り、この十字架の意味はわからないということですね。十節で、御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを下げ神の神まで呼ばれるからですということですね。11節、もう、ご一緒に、一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。で、まあね、まあ、これもうただ読めばわかるっていう感じなんですが、まあ、当たり前なんですけど、まさに人の心だってわからない、なおさら神の御心は、ね、誰がわかるか。当然聖霊様に触れられない限りわかるわけがないっていうことなんですけど、私たちはそう考えるといかに恵まれてるかっていうか、とにかく十字架の贖いを信じて、そのことの上に礼拝を守って主に感謝している、悔い改め、いつも毎週悔い改めの祈りを持って主に近づいているっていうことができるっていうのは、もう聖霊様の働きによる、聖霊が触れてくださり導いてくださっているから私たちはそのことができるわけですね。この12節でだからさらにこういう、もうすごい、ご一緒に、ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちは知るためです。でもここでこう言っています。さらに、ね、もう当然私たちの受けたのは予的なものではなくて、まあ、神様の霊を受けた、だから私たちは、その御心を知ることができるわけですね。だけど、まあ、さっき言いましたけど、いっぺんにどっといろんなことが分かるってわけじゃない ちょっとずつちょっとずつっていうのもありますよね。やっぱり肉的な人間の限界もありますので、いきなり神様の栄光すべてをいっぺんに分かったら、ね、モーセだってあなたを見たら死ぬって言ってました。燃える芝を見てね、シレフシタってとこありますけど、そういうことですので、まさにでも私たちはその御霊によって、知ることができる、神様の思いを知ることができる、思いを感じることができるというのは すごい恵みですね。13節で、ご一緒に、この賜物について話す人には人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです、というんですね。まさに、そして私たちが証しするとき、イエス伝道するときに、まさに、御霊が助けてくださる、御霊の言葉によってそれをこう解くことができる、自分の考えでね解くのではなくて、御霊、聖霊様が働いてくださってそれを解くことができるわけですね。八木誠一っていう人がいるんですけど、この人がイエス・キリストの実、キリストの実在というね本とか、まあそういうその手の本いっぱい書いてますけど、とにかく頭でこのイエスさんを一生懸命、理解しようとしてるっていう感じで、もうすごい分からないこと分からないことって、もうすごい言葉のあれになっちゃうんですよね。結局イエス様を言葉だけで説明しようとしてるわけですね、一生懸命ね。聖霊の働きもそんなの関係ないので、ですが私たちはもう絶対ですね、聖書はもうただどうか主を語ってください、主をどうか あなたを信じます、あなたの前にどうか罪があるのでしたら罪を悔い改めますっていう、そういう姿勢で、やっぱりの時に神様が本当に働いてくださり、お聖書がねどんどん入ってくるってことになるわけですよね。まさにこの、御霊の言葉を持って御霊のことを説くっていう状態になるわけですね。それしかないわけで、この世の哲学で、この世的ないろんな哲学ではどうにもならないっていうのをすごく思うんですが、それは次の節でさらに言っています。ご一緒に、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼に愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってあきまえるものだからです、って言ってるんですね。これまさに御霊によってしかあきまえることはできない、理解することはできない、ね。15、16ご一緒にお読み、御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか、ところは私たちにはキリストの心があるのです、でこのように出ます。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえます、すべてのことを、でも自分は誰によってもわきまえられません。要するに他の人によってわきまえることはできないということですね。御霊を受けている私たちは何でも何でもわきまえるって、悟るっていうか、もう人が何言われたってそんなことはもうねあんま気にならなくなりますし、もうわきまえた、それはそうだと思ってわきまえることができるんですね。まさにこう聖霊様が働いた、 教えてくださるというかね、もう昔ね、まあ、まあ、何度も言ったかもしれませんけど、前にある人が私にインチキ牧師献金改善って言った人がいて、その時私カッとなったんです。一瞬カッとなったけど、なんかすごく聖霊様が働いてくださって、冷静になれっつって、あ、そうか悪かったっつって、じゃあちょっと時間返すのに時間かかるから待ってって言ったんですよね。あれすごく不思議で、もうあれ普通だともうすごいカッとなってね、なんだっていう感じになったはずなんですけど、すごくこう精霊が働いて、わけは、まあ、それちょっとまだこれとは違う意味でもわきまえるっていうか、まあ、分かったっつってね、できたっていうのがすごい、まさに精霊様が働いて、くださったんだっていうことを思ったんですけど、もうその後必死になって乗りましたけどね、どうしよう返せないな、額がちょっとっつって、そうしたら1ヶ月ぐらいしたら本人からまたね手紙が来まして、すいませんでしたっつって、とんでもないことを言ってしまいましたっつって手紙が来ましたけどね。で、神様本当にとことん守ってくださるなと思ったんですが、そのようにまさにもういつも祈ってね、神様祈ってると、なんか突拍子もない時が起こった時ですよね、問題はね、なんだね、予想しなかったようなことが起こった時に、まさにその時なんですよね、働いてくださるの。人間自分の力だったらちょっとって言っちゃうところを行かない、精霊が働いてくださる、わきまえることができるですね。そしてそれ以上に、だから、それ以上にって、だからそれはまさに、私たちにはキリストの心があるからです。信じている者にはキリストの心があるので、どのようなことがあってもこう守られてね、支えられる、神様が支えてくださるということですね。ですが私たちはもうただただ祈って、御霊によってわきまえられるよう、ものとして、まあ、歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇の父様、感謝します。私たちにはキリストの心が思っていると言われました。感謝します。私たちがいつも死の前に祈り求めるときに、まさにいつも共にいてくださる方であることを覚えてありがとうございます。どうかこの地上での歩み、神様いつも祈りの思いを持って、さらにあなたのご計画の中で神様その御心を行うことができますように助けてください、導いてください。あなたが示してくださることをお願いいたします。この1週間もそのこのことを覚えて歩むことができますように、とか一人一人の上に主が働いてくださることをお願いいたします。全てを主にお委ねして、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちのうちに豊かに限りなくあらんことを。アーメン。